この正月3日間を振り返りまして、今年特にですね、今までに参拝されてなかった方が、結構参りに来られました。で、元日祭の時にですね、もう祭典の途中に玄関から入ってこられた方たちがですね、数人が中の様子を見て帰られたんですね。まあ、満席になってたということもあるんですが、後で聞きますとね、まあ、いわゆる皆さんのようにこの日日お参りをされてない方ですので様子がよくわからないというんでしょうかね、途中から入ったら悪いんじゃないかと思って帰られたそうなんですね。で、昨日実は私はそのご本部に夕参拝をした後その方のところに行きましてね、そういう事情だったということを聞かせてもらいましてね、申し訳なかったなというふうに思っております。で、それ以外にもね、この近くの方で今まで参られてなかった方が、家族で一緒に、昨日参ってこられたりですね、それから遠方の方が昨日もまた来られたりというようなことで、とてもありがたいというふうに思うんですが、まあ、振り返りましてね、やはりそういうふうなこのせっかくお参りに来られても参り方がわからないというんでしょうかね、もう皆さんはスーッとね慣れてますから玄関開けてさっとこう入って来られるんですが、初めて来た方にとってみたらやっぱりどの表現悪いですけどおっかなびっくりみたいなものがあるんですよね。それでその私としてはね、今後のためにそういうことがあったということをね、反省的に生かしていかなければならないなというふうにこう思っております。実は今年この1月にですね、さらに遠方の方がね、真嗣先生の解説しております、悩み相談でね、まあ、ネットメールや電話で悩み相談を受けている方がですね、ぜひ参りたいということでおいでになるそうなんですね。で、そういうふうなことがこう今年特に顕著でありまして、この私どものこの音島教会をね、さらにそういう人たちがね、お参りしやすいような、その志構えというんでしょうかね、心構えを持たせてもらわなければというふうに、まあ、今感じておるところなんですね。で、教祖様のねお披露前のことを思いますとね、前にもお話たびたびしておりますようにね、ある時ね夏のことでありますが、山ありが列をなしてずっとこうご神前の方に張ってね、まあ、最近皆さんの家の周りでそのアリを見るっていうことも少なくなってきたんじゃないかと思いますがね、根高はね、まあ、私も長年学院の1年間の修行をはじめ研究所の18年間20年間ぐらい根高におりましたのでね、よく知ってるんですが、その大きなアリがいるんです。もう山アリと、この辺ではちょっと見かけられないと思いますがね、山間部に行くと結構おるんです。それが教祖様の日前にこう列をなして張っていた、んですね。それを見られた大阪の近藤藤森先生がねびっくりしてね、大阪ではやっぱりもう当時も都会ですから、そういうふうな家の中にアリが入ってくるような光景は見ることないんですよね。金光様ありが張っておりますってね、ご神前の方に行っております言うて、まあ、藤森先生は教祖様にね、まあ、教えてあげたんです。まあ、そしたらおそらく近藤藤森先生は教祖様がね慌ててほうきかなんかでそのありをねあとこう吐き出されるんじゃないかと思ったんじゃないかと思うんですが、そうでなくてね意外なことをおっしゃった。はいはい、ありも参詣いたします、参詣いたしますとおかげをいただきますね。 アリがお参りに来てるって言いますね。皆さんどう思います？例えば今ここが山アリがゾロゾロゾロと来てね、ヒロノ君が先生アリが生きおるかいって相手にしてくれんかったらね、先生ちょっと変じゃなと思うでしょう、ね、確かに変ですよね、普通の考え方からしたら。しかもご神前にはその近藤文夫先生ご神前にお供え物があるからそれにアリがついてはいけないと思って言った。それは教祖様もきっとそれぐらいのことは分かっていらっしゃるんです。アリも参詣します、つまりアリもお参りに来たんだという。これは少し極端なお話かも分かりませんがね、私はこの教祖様が開かれたこのお道の広前というのはね、どんなものでもいらっしゃいという、何でも来いということだね。で皆さんのようにこう長年このお参りをされてね、教会にこう馴染んでいらっしゃる方からするとね、例えばちょっと変わった方が入ってきたりするとどうしたんやろうかという気になると思うんですね、まあ、実際にここに、まあ、あんまり表現良くないですけどホームレスの方が来ることがあります。でそうすると、まあ、皆さんがねもしこの場にいられたらね、ってこうちょっと身を引きたくなるような感じがきっとすると思うんです。まあそれは私がそのそうした方を受け入れた時でもね、まあそれはもうすごい身なりをされてまして、ひげはボーボーで服はボロボロですごい匂いがするんですよね。そういう人が入ってきたら皆さんどう思いますね。で教祖様だったらどうされるかなと。教祖様の時代にね、そういう非常にみすぼらしい方が参ってきて、で参ってこられてから遠慮して帰られるんですよね。そうするとその参ってきてたその他の信者さん方がね、金光様あの人はどうしたんですかってね尋ねる。そうするとあの人はこういう人だから遠慮して帰られたんだとこうおっしゃるんですが、教祖様の心としてはね、そういう人こそお参りしてほしかったという気持ちがあるんですね。世間に何ぼも難儀な氏子あり、取り次ぎ助けてやってくれというの。難儀な氏子で、難儀というのはいろいろ意味があります。心が病んでる人もおれば、経済的に大変な方もいらっしゃる、いろんな方がいらっしゃる、ね、で私もこの教会の歴史ね、70年余りの歴史の中で、私も60年ほどね、初代父のねそのご用ぶりを見させていただきました。子供ながらにね不思議なことがいっぱいありましたね。なんであの人追い返さんのやろうかというようなことがね、まあ、例えば大酒飲みの方が来てね、グダグダグダグダ言うんですよね、先生酒くれ言うんですよね。まあ父はこれは酒じゃないぞ、おみきさんじゃ言うてね、ご神前からおみきさんを下げてその人に飲ましてあげるんですよ、私は子供心に追っ払って帰らせたらいいのになと。こっちも迷惑だしね、なんか協定しね、大きな声でワーワー言うし、そういうふうに思ってたんですが、私若い時に金光様のおそばで御用させていただいておりました。金光様が四代金光様がお結界で御用されてましてね、で私は国技袴ってそこの後ろにいました。そしたらね、有名な酔っ払いさんが来てね、そこであぐらかいてですよ、金光様の前であぐらかいてね、もう酒飲んでもう結構酔っ払ってんです。で「わしやろ」とか言って金光様にこう偉そうに言うんですよ。でそれグダグダグダグダやっとるんです。それで後ろに参拝者の方がずっと列待ってんですよね。で金光様は「はい」言うて、その方の、まあ、お取り次ぎをされてるいうか、お相手をされてるいうか、 こう修行されてるというか、そういう感じで、私もねどうしたらいいんだろうか。そこにそのお披露前係の先輩の大先生が、教祖様と親戚になるね、この年配の先生が来られまして、その先生は戦争時代になんかすごい、あのどういうんですか、力自慢の人、その人がその酔っ払いさんを抱えてね、後ろからクラッとこう抱えて、あのこっちへ避けようとした。その瞬間です、もうびっくりするようなことが起こった。四代金剛さん、よろしい、つまりあんた余計なことするなと。広前係ですから、金剛様のお取り次ぎがちゃんとうまくいくようにね、例えばゴミが落ちてたら拾ってみたり、参拝者がお尋ねがあったらそれにちゃんとね答えてあげたりする、そういう立場の人で、まあ、私がまあ見習いみたいな状態、その人大先輩でね、もう何十年でそれやってるから、その人がガーッとその酔っ払いさんを抱えた瞬間に、よろしい、はあ金剛様ってすごいなと思った。後ろずらーっと列、信者さんが並んでるのね。普通だったらさっさとその人どっかやりなさいと、こういう気持ちになるでしょう。金剛様はやっぱり四代金剛様も教祖様と一緒なんだな。近藤藤村先生は、アリが参詣します、早くアリを片付けなさいと言わんばかりに教祖様に言われたの、はいはい、アリも参詣しますね、四代金剛さんは酔っ払いがぐだぐだ言うと、これも可愛い氏子じゃということです。そういうふうなね、あのお披露前というものだなというふうに私は今改めてね思わせていただいているんですね。このお披露前にもね、そういうこともありましてね、今年特にどういう方がお見えになるか分かりませんが、皆さんもどうぞそこのところをね、先生なんであんな人相手にしとんかという人が来るかも分かりませんね、けどそこのところは皆さんもどうぞご理解をいただいて、この神様のお披露前、難儀な氏子が助かるために教会披露前というものがあるんだということをね、よく承知しておいていただきたい。私も改めてそこをねしっかりと持っておかねばならないなというふうに思わせていただいております。はい、今日もよろしくお願いします。真剣に。